まず生誕の恵みと平安が信徒の皆様と信徒の皆様の家庭と職場に満たされますようお祈り申し上げます。イタリアの北東部に位置する都市ラベンナにはサンタポリナーレヌオボ聖堂があります。そこに今日の本文に出てくる東方の学者がイエス様に贈り物を捧げる姿を描いたモザイク画があります。聖書には東方のこの学者たちの名前は出てきませんが、この作品には東方の学者たちの名前が記録されています。彼らの名前はガスパル、メルキオール、バルタサールです。彼らはイエス様に黄金と乳香、没薬を捧げましたが、その贈り物に関するこのような裏話が伝えられています。3名中イエス様のところにまず第一に到着した人は長い顎ひげと額に知恵深そうなシワのある学者で、高価なベルベットの外套を着たガスパルでした。ところで そこには天使ガブリエルが先に来ていました。ガブリエルは入り口に立ちガスパルに言いました。ここに入ってくる人は皆贈り物を持ってこないといけません。彼はきれいに包装された重い箱を苦労しながら取り出して答えました。黄金の塊を持ってきました。するとガブリエルは、あなたの贈り物はあなたの本質を見せてくれる大切なものでなければなりませんと言いました。この贈り物がまさにそのものですと言いながら、彼は幼子の前にひざまずき、ひれ伏し、黄金を抱えた両手を差し出しました。ところが彼の手には黄金ではなく金槌がありました。驚しく見える金槌の頭は人の拳より大きく、木でできた取っ手は人の前腕ほど長いものでした。慌てたガスパルは言葉を失いました。ガブリエルが静かに言いました。あなたが手に持っているものは、他の人々が小さな小屋で暮らす間に、あなたは大きな邸宅で派手な生活をしながら、財産を保管しておくために使用していた欲望の金槌です。恥ずかしくなったガスパルは頭を垂れて出て行こうとしました。しかしガブリエルが道を塞ぎました。ダメです。まだ贈り物を差し上げていません。ガスパルは驚いて叫びました。これを差し上げますか、王に。ダメです。ガブリエルは贈り物を差し上げに来たのではなかったですか。また持って帰ることはできません。ここに置いていきなさい。そうしないとそれがあなたを滅亡させることでしょう、と言いました。彼は手を激しく振りました。幼子はこれを持ち上げられません。しかしガブリエルは言いました。このお方はできます。2番目に到着した人は青年学者メルキオールでした。ガブリエルが尋ねました。何を持ってきましたか。メルキオールは、神秘の王国の香水の入香です、と答えました。ガブリエルが言いました。贈り物はあなたの霊魂の大切なものでなければなりません。メルキオールは敬虔にひざまずいて持ってきた銀の瓶を取り出しました。ところがその手にあるのは銀で作った瓶ではなく、粗くあちこちカビの生えた陶器の瓶でした。彼は瓶の蓋を開けて匂いを嗅ぎました。その瞬間彼の表情は歪み、言いました。そんなはずが、これは食酢じゃないか。ガブリエルは言いました。あなたはあなたを表すものを持ってきたのです。あなたの質憤怒、心に胸を痛める怒りがこれを作りました。あなたは知識を追求しましたが、あなたの人生は毒素で満たされました。メルキオールが瓶を隠そうとすると、ガブリエルが彼の手を掴んでいました。贈り物は 置いていかねばなりません。メルキオールは深いため息をつきました。でもこれはとても恥ずかしいものです。幼子の口についたらどうしますか。ガブリエルは答えました。その心配は天に任せねばなりません。その食すも使われる時があります。最後の人が訪ねてきました。彼は多くの城と都市を治めながら裁判もするバルタサールでした。彼は真鍮で縁を装飾した箱を抱えていました。没薬を持ってきました。これは最も勇敢に戦った戦争で得た一番貴重な戦利品です。ガブリエルが尋ねました。ところでそれがあなたの本質ですか。勇敢な戦士バルタサールは頭が地面につくほどに体を曲げて拝礼してから抱えていた箱を下ろしました。ところがその中に入っていたものは鋭い槍でした。彼は驚きの声で、独り言をささやきました。いや、こんなはずが、敵が呪いをかけたんだな。ガブリエルが言いました。それは事実です。数千面の仇があなたに呪いをかけてあなたの霊魂を槍に変えました。あなたが起こした戦闘はまた別の戦闘を呼び起こしました。征服し生きてきたあなたが征服されたのです。いくら考えても槍を置いていけないバルタサールは槍を持って再び門の方へキビスを返しました。ガブリエルは言いました。それを置いていかないといけません。バルタサールは、見てください、これは幼子には危険なものです。槍で怪我をするかもしれません。しかしガブリエルは答えました。そんな恐れは天に預ければよいです。東方の学者たちの贈り物である黄金と乳香、没薬はイエス様の王であり預言者であり祭司長であられる象徴だと言います。しかし主がそうなられるのに必要だったのは黄金と乳香、没薬ではなく金槌と食すと槍でした。主は生まれた時から苦難と十字架の死の影が覆っており、主は神様の御心に従ってその道を歩まれました。東方の学者たちがまっすぐにイエス様の場所にたどり着いたのではありませんでした。1節2節です。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方から来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ベツレヘムはエルサレムから南約8キロ離れたところに位置しています。イエス様はベツレヘムにお生まれになりましたが、東方の学者たちはエルサレムに行きユダヤ人の王としてお生まれになった方を訪ねました。ユダヤ人の王はダビデの子孫と共に使用されるメシアの別称です。東方の学者たちはイエス様がユダヤ人の王として来られたお方なので、当然首都のエルサレムに、それも王宮で誕生されたものと考えました。彼らは東の方から来たと言います。東の方とはエルサレムの東側を意味する言葉です。ペルシャ、バビロン、アラビアなどだと考える人々もいますし、ギリシャ、小アジア、エジプトという人々もいます。さらにインドであるという方もいます。学者たちがどこから来たとしても彼らは星に従って数百キロから数千キロを訪ねてきました。しかし最後の8キロを残して星を見失ってしまいました。自分たちの考えと先入観が そのお導きを遮ってしまいました。主の御言葉を信じ、主のお導きにも従いますが、それ以上に自分の考え、自分の計画を上位に置くクリスチャンがたくさんいます。それで主の御言葉と主のお導きは自分の考えや計画を強化する手段として使用します。長い間信仰生活をしても、より成熟していくことができないのは、主の御言葉と御心に自分の自身の考え計画をはじめとして自分のすべての物事を合わせるべきなのに、自分の考えと計画で主の御言葉と御心を支配しようとするからです。正しい信仰とは、主の御言葉と御心を支配しようとするのではなく、逆に支配されることです。ユダヤ人の王としてお生まれになったお方を拝むために来たという東方の学者たちの言葉を聞いてたから、ヘロデ王と人々の反応を3節がこのように証言します。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。ヘロデ王はエサウの後裔のエドム人アンティパトロスの息子として紀元前73年頃に生まれました。彼が正統ユダヤ人ではなかったのにもかかわらず、いくつかの戦争で功を立て、26歳でガリラヤ総督になり、33歳でユダヤの王になり、70歳まで治めました。彼はユダヤ人ではなかったために、ユダヤ人の王として長く生き残るためにいろいろな政策を練らねばなりませんでした。それでエルサレムに神殿を建て、民に礼拝を捧げ、民が苦労している時は税金を軽減したりもしました。さらに民が極貧に苦しんでいる時には、自分が使っていた金の皿を溶かして売り、外国から穀物を買ってきたりもしました。しかしこれらは王位を維持するための手段に過ぎませんでした。彼の権力への執着欲は変質教のようでしたし、病的な猜疑心の傾向もありました。ヘロデ王には10名の妻がいました。ヘロデ王は死の数日前に自分の後を継がねばならない息子を疑って殺し、2番目の妻と義母、2人の息子も殺してしまいました。それでローマ皇帝アウグストゥスは、ヘロデの息子になるよりはヘロデの豚になる方がより安全だと言ったりもしました。ヘロデ王は死が近づき、彼が最も好んだ都市のエリコに行き、このように命令を下しました。エルサレムで最も有名で優れた人々を捕まえて投獄せよ。そして私が死ぬ時に共に処刑するようにと言いました。そのように言った理由を、自分が死んだら誰も悲しまないだろうから、自分が死ぬときエルサレムの人々をして涙を流させるためだと言いました。このように大いに執着しているヘロデ王に、東方の学者たちが訪ねてきて、王がどこに生まれたかと質問をするので緊張するほかありませんでした。そしてエルサレムを騒動に巻き込むほかなかったのでした。東方の学者たちの話を聞いたヘロデ王は、大祭司長たちと律法学者たちを集めて、メシアがどこに生まれるかと尋ねたところ、このように答えました。5節、6節がこのように証言します。彼らは言った、ユダヤのベツヘルムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。 ヘロデ王の質問に大司教たちと律法学者たちは御箇所5章2節の御言葉を引用しながらベツレヘムと答えました。当時は今のように聖書が一巻になっている時代ではありませんでした。その上聖書の章節が分けられたのはさらにずっと後のことでした。それなのにヘロデ王の質問に正確に引用できたのは大祭司長律法学者が聖書にどれほど外迫だったかを教えてくれます。また彼らのメシアに対する待望がどれほど切なるものだったのかも悟れます。祭司長たちはいつも祭司礼拝と近くにいる人々でした。律法学者たちはいつも御言葉と近くにいる人です。しかし祭司長たちは礼拝をお受けになる主に対して律法学者たちは自分たちがいつも書き写している御言葉の主体であるお方に対して分かっていませんでした。彼らの待望は聖書に記録されたお方に対する待望ではなく自分たちが期待するお方に対する待望だったからです。東方の学者たちが王宮から出てきた時どんなことがあったかを9節10節がこのように証言します。彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進みついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。東方の学者たちが王宮から出てくるやもう一度東方から見ていた星が見え始めその星についていくと幼子のイエス様がいる場所にたどり着きました。東方の学者たちの考えではなく神様のお導きが彼らをイエス様のところに導いてくれたのでした。東方の学者たちがヘロデの王宮から出てきた時を頭の中に描いてみてください。彼らは少し前までは王宮の中にいました。その中にはイスラエルの権力者たち皆がいます。さらには最高の宗教権力を持った大祭司長たちもいます。王宮の中にいるある品々はイスラエルで一番良いものでした。そして王と臣下が着ている服は一般庶民は着ることも生涯触れることもできないものです。東方の学者たちは王宮の中で食事の供応があったとすれば最高の食事であったことでしょう。しかしそこには誠の光のない場所でした。東方の学者たちは王宮の外でその星を見ました。数限りなく多くの星の中の一つの星ではなく数百数千キロの彼方から自分たちを導いてきた星を見ました。彼らがその星を再び見たというのは周辺が漆黒のように暗い夜だったということを意味します。漆黒のように暗い夜は権力が見えません。最上の品々も暗闇に埋もれてしまいます。華麗な衣服が華麗ではありません。最上の食事もその光を失ってしまいます。しかし周辺がいくら暗くてもその光さえあれば前に進んでいきます。主のお導きを受けたいのですが主の御心に従順でありたいのですがその星が見えませんでしょうか。あるいはあまりにも多くのものをつかもうとなされてあまりにも多くのものを享受しようとなされているからではありませんでしょうか。全世界が暗黒に満たされていても私たちの人生が ことごとく暗闇に覆われていても、私たちが挫折せず、いつでも希望の中に入れるのは、その星、その光が私たちの上を照らしているからです。それで詩編の記者はこのように告白しました。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。ついにベツレヘムに到着した東方な学者たちがどうだったかを11節がこのように証言します。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。家の中に入った東方の学者たちは幼子と幼子の母マリアが一緒にいるのを見ました。二人は一緒に横たわっていたことでしょう。そしてその横に幼子の父ヨセフが立っていたことでしょう。しかし東方の学者たちは父ヨセフに、おめでとうございます、ついに父親になられましたねとは言いませんでした。また母マリアに、出産でどれほど苦労なされたでしょうか、10ヶ月よく耐えられました、おめでとうございますとも言いませんでした。彼らはひれ伏して幼子だけを拝みました。この場面以上に信仰が何であるかをちゃんと示してくれる絵はありません。信仰はイエス様だけを拝むものです。拝むに該当するギリシャ語プロスキネオは、東方の学者たちのように礼拝の対象の前で自分を低くしひれ伏すことです。文字的には犬が自分の体を曲げて主人が差し出した手を舐めるという意味です。礼拝の対象の前で自分は犬のように脆弱で不足して取るに足らない存在であることを認めることです。ひれ伏して幼子イエスを拝む東方の学者たちがどのように故国に帰っていったのかを12節がこのように証言します。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。東方の学者たちは別の道で故国に帰っていきました。別の道は表面的には彼らがベツレヘムまで来た道ではない道という意味でしょう。しかし内面的にはヘロデ王の命令に従う道ではない、主が指示なされた道という意味です。クリスチャンは別の道を歩む人々です。この世の人々が教えてくれる道ではなく、神様が教えてくれる道、世俗的な価値観に従う道ではなく、聖書的価値観に従う道です。韓国教会が教会らしくないと悪口を言われる理由は何でしょうか。拝むべき幼子イエスにひれ伏さず、ヘロデ王に、この世の王と呼ばれる物事にひれ伏しているからです。私たちの人生も違いはありません。ヘロデ王に頭を下げてヘロデと親密にしたいならば、ヘロデの支配を受けることになり、幼子のイエス様にひれ伏し、幼子のイエス様と交わろうとするならば、イエス様の統治とお導きを受けることになるでしょう。幼子のイエス様のご降臨がこの地に唯一の希望となるのは、このお方なくして誠の平和、誠の満足、誠の喜びがないからです。先日12月10日、ある大学生が貼った安寧でいらっしゃいますかというタイトルの壁新聞がありました。それ以降、安寧でいらっしゃいますかはバタフライ効果のように広がっています。 既成世代として青年たちにより健全な環境を作ってあげれないことに責任を感じます。私も質問をしてみたいです。私が安寧だと感じたのはいつだったでしょうか。本当の安寧とはどうすれば享受できるのでしょうか。安寧は別の言葉で言えば平和、和平、平安です。ヘブライ語ではシャロームです。どうすれば私たちが本当の平和を享受できるかは賛美歌412番の私の魂の奥深いところでの4節がよく教えてくれます。この地上の険しい道を歩む間、誠の平和がどこにあるだろう。私たち皆イエスを友として誠の平和を楽しむでしょう。平和、平和、天の上から降ってきますね。この愛の波が永遠に私の霊魂を覆いますように。私たちに誠の安寧、誠の平和を与えてくださるために、イエス様は平和のないこの地に人間として来られました。幼子のイエス様がお生まれになったのを見て、数多くの天の軍と天使が神様を賛美しながらこのように歌いました。いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。ただ幼子のイエス様だけが誠の平安を与えることができ、誠の満足をお与えになることができ、誠の喜びをお与えになれます。これが聖誕節にひれ伏して幼子をイエスに拝まねばならない理由です。幸福という英語の単語ヘピネスはヘップン、起きる、発生するという単語から生まれたそうです。これは計画しなかったこと、何の努力もせずに起きることです。それで誕生日を祝ったり新年の挨拶をするとき、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーニューイヤーと言います。毎年誕生日を迎え新年を迎えるためには別段努力しなくても生きてさえいればやってくるからです。しかし学校に入学すること、卒業すること、結婚記念日のように努力してなされることにはコングラチュレーションという言葉を使います。ところがキリスト教ではこのような言葉よりもブレス、祝福という言葉をよりたくさん使います。これは血を流すのブリードに由来します。東方の学者たちが捧げた贈り物、黄金、乳香、没薬の裏にある金槌と食酢と槍によって主が十字架で血を流されたので、私たちが永遠の平和を享受することになりました。それで私たちが聖誕節に交わす楽しいクリスマス、メリークリスマスの後ろには血を流してくださり幸せなクリスマス、ブレストクリスマスがあることを忘れないようにいたしましょう。ブレストクリスマス、メリークリスマス、お祈りいたしましょう。父なる神様、時に私たちの人生と信仰が主に金槌と食酢と槍を差し出しながらも黄金と乳香と没薬を差し上げたように錯覚して生きることがありました。また時に私が持っている黄金と乳香と没薬のようなものを主に差し上げさえすれば素敵な聖誕節になると考えていた時もありました。今日の御言葉を通じて私たちの人生と信仰がひれ伏して幼子のイエス様を拝まなければならない理由を胸に刻ませてくださり感謝します。私たちの考えや計画を神様の御心や神様の御言葉より上位に置く愚かさを犯さず、私たちの人生の歩みがヘロデの王宮ではなく 幼子のイエス様に向かっているか常に点検させてください。時に私たちの人生の道程で漆黒のような暗闇が充満し、前を見ても後ろを見ても何も見えない時、上から私たちを導くその星を見るクリスチャンにならしてください。願わくはこの国とこの社会が歳月が経つほどに一層健全で生命の意味を感じる場所になりますように。特に生計を心配せねばならない人々、弱い人々、障害を抱え暮らす人々、青年たちが一層安寧を経験しながら生きていく場所になりますように。しかしながら誠の安寧と誠の平和はただ主の中だけで、上からのみ降り注がれることも忘れることがありませんように。私たち皆とこの地にクリスチャンがまずひれ伏して幼子のイエス様を拝むことで誠の平和を享受し、私たちを通じてこの地の上に主の安寧、主のシャロームが耕されますように。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。